皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当しますのは下村静子でお届けいたします。そして今日はスタジオに見学者がおります。環境市民のインターン生なんですが、自己紹介できますか？
はい、初めまして、立命館大学に通っております秋田優香です。よろしくお願いいたします。
は
い、
今日はね、話してもらう機会はないかなと思うんですがしっかりいろんな話が出てくると思いますので、はい、聞いて帰っていただきたいと思います。
はい、
さて早速ですが、今日も大切な話をしたいと思いますので、ゲストの方に登場いただいて話を進めていきたいと思います。実はですね、皆さんもご承知の通り、福島原発の、福島第一原発から発生するアルプスの処理汚染水、これがですね24日突然、海洋放出されたということになりました。でこれ第一報を聞いた時、まず、その23日に、記者会見がなされて話を聞いた時に、えって本当に驚いたんですね。だってまだみんなそのちゃんと OK って言ったわけじゃない、みんなが理解をきちんとできてからでないと放出しないって言ってたのに、なんでっていうすごい衝撃が走ったんですね。で本当にするのかとちょっと疑問に思いながらも、いたらば24日に放出したっていうことで、このことについて今回は原子力市民委員会事務局の細川光明さん、この福島原発の問題に関しては何度もゲストとしてご登場いただいてお話を伺っているんですが、早速ですね、緊急でご登場お願いいたしまして、つながりましたのでお話を聞いていきたいと思います。細川さん、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今ちらっと話してたんですけれども、漁業団体との約束でですね、きちんとこう理解が、されてから、みんなが納得してからでないと放出しないと言っていた処理汚染水ですよね。これを放出してしまったということで本当に衝撃だったんですが、こう第一報を受けられたっていうか、その前日の記者会見もそうですけれども、どんなふうに最初お感じになりましたか？
スケジュール自体は、放出するということ自体はもうだいぶ前に決定はされていたので、あとはいつどういう形でということで、来るべき時が来たなとは思ったんですけども、ただその直後のですね、例えば中国の反応とかですね、
はい、
これからいろいろ国際的な反応展開していくと思いますけれども、私はある程度当然の反応が来てると思うんですけども、なんかそれを受けて日本政府がですね、想定外なんていうことを口走っていたので、そちらの方がむしろ私には衝撃でしたね。想定してなかったのかっていう。
そうですよね、これまでの流れをが分かっているわけですから、当然の反応だというふうにね思えるものなのにということですね。で、このずっと海洋放出については問題点を指摘され続けてこられたと思いますし、代替案もあるんだということを言ってこられたと思います。改めてこの問題点をですね、もう一度皆さんに、お話しいただきたいと思うんですが。
はい、ただ本当にこれね、いろんな問題がこう複雑に絡んでいるので、
はい、
なかなか解きほぐすのがややこしいんですけれども、一番の大元から言ったらですね、福島第一原発を川の上に建てちゃったってことなんですよね。
はい、
当然だからこれは事故前から地下水がどんどんどんどん上に上がってきて、ほっとくと原発が浮いてしまうので、
うん、
が浮いてしまうので、こう井戸で地下水をせっせせっせと汲み上げていたわけですね。
はい、
でところが事故の時にその汲み上げのポンプも全部壊れてしまったし、それから原子炉の建物自体が割れてしまった、建屋ですね、原子炉自体はすぐには割れなかったんですけども、建物が割れてしまったので、そのひびから地下水が建物の中に入ってるわけですね。
はい、
それで メルトダウン後の、冷却を続けなくちゃいけないんだけれども、その冷却水の他に地下水も加わって、それがメルトダウンした燃料に触るもんだから、当然放射能で濃厚に汚染されてしまって、つまり、冷却だけだったらね、本来の冷却だったら、銃の水を入れて、銃の水を取り出して、また銃の水を入れてっていう、同じ量の水をぐるぐる回して冷却するわけですけれども、
はい、
地下水が入り込んでるもんだから、銃の水入れて、出てくるのは12か13になっちゃうわけですよね。うん、だからその分、でも放射能で汚れてるから、どうにかするわけにいかないので、とりあえず仕方ないからタンクに溜めていたんだけれども、まあ、途中からアルプスっていう浄化装置が、浄化設備ができたので、ある程度、の汚染はそこで取るわけですけれども、でも、まあ、まだ残っているので、汚染が完全に取れるわけではないので、はい、タンクに溜めていると。で、まあ、そのタンクの置き場所がなくなってきたので、まあ、海に流しましょうという話になったわけですね。ただ、東電は最初から海に流すつもりだったんですけれども、まあ、なかなかそう簡単にはいかなくて、でその過程で、地元の、まあ、福島県の漁業組合連合なんかと話をして、まあ、その汚染する前の地下水、まあ、いわば川でいうと上流側で組み上げた地下水を、流すことを認める代わりに、
はい、
下流側の汚染された地下水は流さないという約束をしたのが2015年の約束だったわけですね。で今回、まあ、それを、まあ、しれっと破って約束破りをして、流すことにしたということなんだと思います。で結局ね、問題は地下水が止められないということなんですよね、
はい、
だからこれは、川の上に原発作っちゃったわけですから、絶対止められないんですよ。その地下水自体の存在は、消せないので
流れ続けてるわけですよね、
うん、だから、まあはい、その地下水が建物の中に流れ込まないようにするためにはいくつか方法が考えられますけれども、その上流側でせっせいせっせいと組み上げてしまうというのも一つの方法だし、こういう提案をされている専門家の方もいらっしゃいます。それから壁を作ってですね、地下に壁を作って、防ぐという提案をされている方も、これ福島大学の柴崎先生なんかは提案されてますし、
はい、
だから、まあ、原子力市民会なんかは多分建屋の中をもうコンクリートで固めてしまってね、その壁からの、浸水を防ぐということも考えなくちゃいけないというような議論もしてますけども、まあ、いろんな方法があるんだけども、結局東京電力としてはですね、決定打を打たないまま何年も経ってしまって、温泉水がどんどん溜まっているという状況になってしまったわけですね。ですから、今回やっぱり一番大きな問題は、まあ、流し始めてしまったんですけれども、これから何年流すのかっては決まってないんですよね。決まってないから、わからない。誰もにもわからない。東電にもわからない。僕にもわからない。いろんな専門家にもわからない。汚染水の発生を止めない限りは、100年でも200年でも流し続けないといけないということなわけですね。一応30年という計画で言ってますけど、それは今溜まってる分を全部流すのに、まあ、最低でも30年かかるということであって、
うん、
でも明日からまた新しいやつが溜まってきますから、
増え続けるわけですよね。
毎日100トン以上出てますので、まあ、100トン今切ってるのかな、90トン台かなと思いますけども、でも、大変な量ですよ、でそれが毎日毎日溜まっていくわけですから、その分も含めていったら、まあ、いたちごっこなわけですね。
そうすると最初におっしゃったように、最初っていうか途中で紹介してくださったように、まずその地下水を、まあ、これ以上入り込まないようなことをするっていうことが、まず最初に、先にそっちじゃないかっていう話ですよね。
これがまずは一つあると思いますね、うん、それからもう一つは今デブリの、まあ、デブリまだ熱を持って、デブリというのは溶け落ちた核燃料ですね、
はい、
それと、まあ、いろんな原子炉の中のいろんなものが 一緒に溶け落ちたものが混ざってあるので、まあ、鉄とかコンクリートが混ざってますけれども、熱を持ってるので冷却を続けないといけないと、というので水を入れてるわけですね。
はい、
でこれをですね、まあ、事故から、まあ、12年経って、確かにだいぶ温度は落ちてきてるんですよね。発熱量は落ちてきているので、そろそろ空冷にして大丈夫な、原子力市民会の技術者の皆さんが、計算、熱の発生量なんかを計算して、見る限りではですね、空冷でもやれると。
うん、
今やってる水を入れて冷やすというやり方を空冷に切り替えるということもですね、まあこれ東電さんも、検討されていると聞いてますけれども、
はい、
やらないと根本的な解決にはならないと思うんですね。ただ、多分東電さん考えてるのはですね、そのデブリの核燃料の取り出しをですね、回収ですね、取り出しを、空冷の環境ではその放射線が高すぎてやっぱりできないので、水冷、水の中でやりたいと。なので、水冷の状態を保っているということがあるのかもしれません。多分、ただまあ、どうやって取り出す、デブリをどうやって取り出すかってまだいろんな方法を検討しているところなので、つい、ちょうどこの汚染水の放流開始と同じ日だったかな、ニュースがあったのは、はい、ガラスで固めて取り出す方法をなんか、第3の案として、浮かび上がってきたっていうふうなニュースが流れてましたけれども、まあ、それはだから、空冷状態の中で、いかに、放射性物質を飛散させないで取るかということの一つの案だと思うんですけども、だから、はい要するに、メルトダウンした炉をどうするのかっていうことが実は、根本問題なんですね。
うん、
それをどうするかによって、水の発生量も違ってくるし、それから、まあ、どれぐらい長く汚染水が発生し続けるかっていう期間も違ってくる。
うん、
ここが一番、問題の本質なんだけど、今のところなんか、そういう本質の議論がちゃんと、あんまり公にはされてなくて、もちろん、専門家チームなんかでそれぞれしてることはしてるんですけどもね、当年の中で他の原子力学会なんかでも議論してますけれども、はい、でもなんかそういう根本問題についての、一般の人たちにちゃんと説明したりですね、
そうですよね。
その悪いことも含めてちゃんと説明して、こういう問題があって、こういう、可能性があるみたいな話をしないで、ただ、溜まってる水をこうフィルターにかけて安全にしたので流していいですねっていうところにだけ、議論を持っていって、でそれを認めるか認めないかみたいな、で認めれば科学的、認めなければ非科学的みたいな、ものすごい話がね、ものすごい非科学的な話をしてると思うんですね、僕は。
本当もうあっという間に時間になってしまったんですけれども、今のお話伺って、まあ、原子力市民会でもずっと言われ続けてきましたけれども、もともとのその、溜まっていく水をまず、止めること、そのためにはデプリの空冷化を提案していますということで、私たちもその根本原因をもっときちんと説明してもらえるように求めていかないといけないなと今日お話を伺いながら、はい、感じました。突然のお願いだったんですけれども、ご出演いただいてありがとうございました。また引き続きですね、この情報をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。